人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は写真家の田川元就さんをお迎えし、現在リブリス小箱で開催中、田川元就写真展海の記憶を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます、
写真家の方がゲストということで、
はい、はい、田川元就さんですね。1985年生まれ、長崎県ご出身ですね、うん、で、まあ、今回ですね、そのまさしくご出身である長崎のですね、島々や海辺をめぐるですね、旅を、撮影された作品展として、まあ、その写真展、海の記憶ということをですね、なさられるわけですけれども、うん、まあ、今回この田川さんが、どうやってこの写真家になったのかとか、うん、今回のその写真展に至られたのかということをですね、うん、かなり詳しくお話お聞きできましたので、うん、まあ、ここからですね、しっかりそれをお届けできればなと思っております、うん。
今回はスタジオに田川元就さんをお迎えいたしました。田川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
現在リブリス小箱さんにて、はい、展覧会が開催中ということで、はい、きっと今回田川さんの、まあ、来歴なども伺っていくことが、この展覧会の内容にも触れていくことになるのかななんて思いますので、はい、根掘り葉掘り聞かせていただきたいなと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。ご出身は長崎。
そうですね、はい、長崎県の、西海市っていうところにある、松島っていう小さな島の出身です、まあ、九州本土からの距離は、まあ、フェリーで10分か15分ぐらいで比較的近いんですけど、うん、昔炭鉱があって、三井松島炭鉱っていう炭鉱があって、今も三井松島っていう会社があると思うんですけど、その名前の由来となった松島炭鉱っていうのがあった島で、今は火力発電所があって、それがまあ島の産業というか、そういうふうになってて、まあ、あと漁業とかですね、はい、そういったことをしている島です。
炭鉱があるっていうことで言えば、割と結構そういうふうにこう炭鉱労働をなさられる方が当時は結構いらっしゃったんですか。
そうですね、昔もでも炭鉱がもう閉山したのがもう結構100年近く、前だったと思います。はい、うんうんうん、なのでその後は、まあ、それが発電所に変わって、うん、今ずっと石炭で発電をしているっていうような形ですね、う
ん、なるほど。
何人ぐらいの人口って言いますか。
ですね、今は多分もう400人切ったかなと思いますね。僕が、小学生ぐらいの時は800人ぐらいいたので、うん、まあ、30年ぐらい前と比べて半分ぐらいになってます、ね、
うん。少年時代はじゃあそこでお過ごしになった。
そうですね、はい、
いつ出てこられたっていうんですかね。
出たのはですね、まあ、島に小学校があって、今はもう廃校になってて、で小学校まであって、中学校はその本土に船で通っていて毎日ですね、うんうん、で、高校からはまあ進学校がなかったので、うん、長崎市内の高校にまあ下宿して、うん、なので、まあ16歳、高校1年生の時に島を出たという、
うん、はい、でそのまま また、まあ、大学に行かれたりとか、まあ、就職されたりとかもずっと。
そうですね、長崎の高校にいて、まあ、大学からは北海道に行ったので、それから6年間札幌で暮らしてその後東京に行きました。
北海道は何かそこで学ばれたい何かがあったんですか。
北海道はですね、なんか家で生き物飼ったりとか畑作ったりとかしてたので、うん、なんか小さい頃から農業がやりたいなと当時は思っていて、うんうん、なんか大学に入るなら農学部だと思ってたんですけど、まあそれで進学したんですけど、うん、まあやってるうちにだんだん興味が変わってきて、うん、 途中からなんかその農業とかそういったこと以外のことを、自分でなんか勉強し始めました、
うんうん、それって差し支えなければどういうことを勉強なさられてたんですか？
大学2年生と3年生の間休学して、まあ、1年間旅に出たんですけど、長崎の造船所で働いてお金を貯めて、でヨーロッパに飛行機で飛んで、それからヨーロッパからこう陸路で1年かけて日本までこうユーラシア大陸を横断してバックパッカーで帰ってきたんですけど、
すごいですね、はい。
まあ、その時 の、 そのいろんな国を見た経験から、まあ、その国際政治とか言語学とかですね、文化人類学とか、そういう理系じゃなくていわゆる文系と呼ばれるようなことの方が興味が出てきたので、まあ、農学部に在籍しながら他のゼミとか入ったりとかさせてもらったりして勉強してました。
でそのままご興味はその、まあ、お仕事にもつながっていくんですか、その後？
そうですね、まあ、自分なりに本読んだりして、はい、まあ、そういったことを勉強して、まあ、だんだん当時は旅が好きだったので、まあ、その後もう一回休学して結局2年間休学したんですけど、はい、こう卒業した後も旅を続けたいなというふうになんとなく思っていて、じゃあなんかその旅をずっと続けられる仕事は何だろうかと考えた時に、まあ物書きかジャーナリストとか、あるいはなんかドキュメンタリー作家とかですね、カメラマンとかそういうのだろうなっていうふうにはなんとなく思っていて、まあ、それで大学を卒業して東京に出て、それで最初就職したのが編集者に、はい、編集プロダクションで編集者になったところから始まりました。
割とその編集で入られた会社はそういう旅系のものもあったんですか？
そうですね、その会社はいわゆるガイドブック、ルルブってありますよね、
はいはいはい、
あれを作ってる、まあ、下請けで作ってる会社で、当時2011年ですね、大震災の前だったと思うんですけど、はい、福岡来て6週間天神とか博多でですね、毎日4件か5件ぐらいグルメ取材で自分で飲食店取材して撮影して食べて記事を書くというのが6週間ずっとここホテルに泊まってここでやった思い出がすごいあります。
そうですか、は
い、修行みたいですね。
修行ですね。
そのあたりから撮影という、こう手法は、
そうですね、学生の時旅してた時も、まあ、今のみんながスマホで撮るみたいな、はい、当時スマホないので、感じで、まあ、誰でもこうカメラで撮るような感じで軽くは撮ってたんですけど、本格的にそのいわゆる一眼レフっていうのを買って撮り始めたのがその編集プロダクションに就職して、まあ、仕事でカメラを使うようになってから、その詳しいことを、はい、覚えて撮影を始めました。
でもそこからその言ったら編集のお仕事からで最終的に今まあ写真家としてやってらっしゃるわけですけど、その間にはどういうプロセスが終わりだったんですか？
で、まあ、その編集プロダクションで撮影始めて、まあ、ちょうど 3.11 が起きて、ちょうど東京で仕事してたんですけど、やっぱりあれで結構衝撃を受けて、何かここでずっと働いててもダメだと思って、なんかやっぱりこう日常が揺らぐというか、揺り動かされて、まあ、仕事自体すごい長時間労働だって、全然こう自分でやりたいことがなかなかできなかったので、もうそれを機に1ヶ月後に会社を辞めて
思い切りました。
はい、でまずその東北に行ったんですね、そのカメラを持って、で当時その僕その学生の時旅した時に結構イスラム圏を割と長く旅して、トルコ、まあ、イランパキスタンとかですね、まあ、バングラデシュとかに結構、まあ、合わせて多分半年ぐらいいてたんですけど、まあ、イスラムに当時すごく興味があって、でその 3.11 の時にですね、東京にある大塚モスクっていうムスリムの人たちが礼拝する場所があるんですけど、そこのにいる、まあ、パキスタン人とかのですね信者の人が東北に、まあ、トラックでもう震災の2日後から炊き出しに自分たちだけで行ってるっていうと聞いたんですね、ムスリムのイスラム教徒の人たちが自分たちだけで東北で、まあ、福島県のいわき市とかなんですけど行ってるって聞いて、じゃそれにちょっとついて行かせてくださいって頼んでですね、一緒に手伝い炊き出しとか買い物とか、そういうのを手伝いながら写真を撮り始めたっていうのが自分のそのいわゆるドキュメンタリー写真とか、そういう、まあ、記録というか作品として、写真を撮り始めた一番最初のきっかけです。
そうやってまあその様子を写真に撮られて、それらはなんか発表とかってされたんですか？
そうですね。まあ、ちょっと新聞記事とか通信社の写真提供したりとか、まだ初めだったので、うんうんうん、そんなに大した記事とかにはしてないんですけど、まあ自分のブログに書いたりとかですね。うんうん、まあその後それを何かこう日本のあのイスラムのことを研究している先生のまあ、本の中で取り上げてもらったりとかですね、写真使ってもらったりという、うん、まあ、今で言うとまあそんなに長い文章とか書いてないんですけど、うん、まあ、少しずつですね、うん、発表はしてました。
なるほど。まあ、その後はどのような活動なされてたんですか？
まあ、それでですね、 2,3 ヶ月ぐらいその東北に結構通って、まあ、毎週通ってたんですけど、
う
ん、まあ、だんだんお金がなくなってきて、
う
ん、これはやばいと思って、やっぱりここお金稼がないと、うん、食べていけないと思って、はい、でまた仕事探して、うん、でももうその時点で写真でやっていこうっていうのはなんとなく決めてたので、うん、まあ、写真を勉強しながら、うん、なんか仕事にもで、しかもその仕事内容が、うん、自分 の, その今後に生きてくるみたいな仕事がないかなと思ってたら、ちょうど新聞記者 の, その業界誌の記者の募集を見て、うん、なんか自分に合いそうだったんで応募して、うん、まあ、それで受かって、うん、それから2011年からは、新聞記者を3年ぐらいですね、やってました。
じゃあそこで割とこうお写真とそしてまあ書くことを結構徹底的にお仕事でなさられたみたいな感じですか？
そうですね、まあ、写真もインタビュー写真とかは撮らせてもらっていたんですけど、基本的にはその記者の仕事なので、うん、まあ、毎日誰かに会いに行って、うん、まあ、会社の経営者の方とかですね、うん、いろんな方に会いに行って、うん、取材して毎日記事を出すっていうことを、やってました。
その時期にこう得られた糧ってなんか言葉にすると何かあります？
そうですね、金属業界の業界誌で産業新聞っていう、まあ、今でもある日刊誌なんですけど、はい、まあ、金属その、まあ鉄鋼とかで鉄とか、あと非鉄金属っていう銅とかアルミとかそういうものなんですけど、うん、僕は銅の担当で、うん、リサイクル業が担当だったんですよね。でリサイクル業の社長さんとかその会社の方ってなかなか癖が強くてですね、結構戦後の焼け野原からなんか裸一貫で、うん、
なるほど、
成り上がってきたみたいな、うんうんうん、方とかですね多くて、結構その好き嫌いが分かれるんですよね、
うんうんうん、
まあ、その人が好きになったらすごい徹底的に話してくれるけど、もうダメってなったらもうなかなか難しいというような感じの癖のある人がいっぱいいたんですけど、うんうん、まあ、そういう人たちと、まあ、話したりとかですね、うん、まあ、お酒飲ませてもらったりとか、うんうん、そういう感じでその相手の、まあ、懐に入りながら話を聞いたりするっていうことが、まあ、その人との付き合い方とかですね、そういうのすごく、うん、学べたと思います。
なるほどな。でその後じゃあお写真はどのような形で？
それで、うん、まあ3年ぐらい働いてじゃあ辞めようっていうふうになったんですけど、
う
ん、僕サッカーが好きでですね、
う
ん、学生の時も2006年にヨーロッパ行った時にドイツのワールドカップ見てきたんですけど、2014年ってブラジルでワールドカップあったんですよね、うんうん、
はいはい、
で僕小学校の頃から将来ブラジルでサッカーのワールドカップあったら絶対行こうと思ってて、辞、うん、めて、うん、まず南米にカメラを持って行って、はい、今度は1年間ですねブラジルでサッカー見た後南米を一周して、その間一眼レフ持ってもう毎日何百枚も写真撮りながら1年間、まずその南米で写真を撮るということから、まあ、フリーで始めたんですよね、
はい、でももうそこ言ったら自分の言ったらもう全然遅延もないようなブラジルで、まあ、写真1年間撮るって、まあ、言葉で言うとフーム写真家のキャリアだなって感じはするけど、とはいえ実際に行ってやっぱそうするって相当大変じゃないですか？
そうですね、まあ、でも南米に行く前にスペイン語とポルトガル語をちょっと勉強していったんですよね、
うん、
で向こうに行って、まあ、だんだん3ヶ月ぐらいいたら、うん、なんとなく言葉が分かってきて、
うん、
南米でポルトガル語とスペイン語ができたら、うん、ほとんどの人と会話できるんですよね、
うん、
どっちかなので、
うん、
そうするともうなんかすごく楽しくて、うん、今まで旅で、まあ、英語圏以外だと喋れないので、うん、その辺にいるおじさんとか、うん、若者とか誰でもいいんですけど、うん、コミュニケーションをすごくできることっていうのがなかったんで、うん、南米はそれをどこの国でも、うん、ブラジルでもコロンビアでもアルゼンチンでもできたので、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。
なんかもう田川さんご自身も 叩き上げられた感じですね。
本当ですね。どんどんないものからね、あるものになっていく感じありますね。でもまあ、そうやって、活動していくとはいえ、なんでしょう、その、まあ、大変そうだなってなんかイメージ勝手にあっちゃうんですけど、どんな声ですか？
そうですね。やっぱ南米は治安がやっぱりすごく悪くて、うん、今までさ、行ったアジアで、はい、まあ、例えばインドとか、ちょっと治安悪いって言われてる国とかありますけど、全然やっぱりレベルが南米とやっぱ違って、うん、まあアジアの国だったらカメラぶら下げて歩いてても大丈夫かなと思うんですけど、やっぱ南米はカメラをぶら下げて歩くのはもう基本的にアウト、
うん、
一回僕強盗にあって、
うん、大変だ。
なんかワールドカップの時にブラジル対チリの試合の後だったんですけど、うん、すごいストリートでみんなテレビ出して盛り上がって、しかもブラジルが PK で勝ったので、うん、めちゃくちゃ盛り上がってて写真撮ってて、まあ、普段だったらもう引き上げるんですけど、うん、自分結構ハイテンションになってて、うん、まだ撮ろうと思って、うん、はい、そんな撮ってたんですよね、うん、撮ってたらその後なんか3人組の男にしばかれて、
あら、まあ、
カメラよこせって言われて、でカメラ撮られちゃって、まあ、結構現地の人も見てたんですけど、うん、まあ、強盗怖いからみんな別にあやられたみたいな感じで、うん、まあ、傍観してて、うん、その後お前大丈夫かって言って、お前カメラ持って歩いたらダメだぞって言われて、よかったな、何もなくてみたいな感じですぐ慰めてもらって、うん、あちゃーみたいな感じでへこんでたんですけど、うん、そしたらなんか10分ぐらいしたら強盗が歩いて帰ってきて、カメラ持ってきて、ごめんみたいな、カメラ返すよみたいな感じで、強盗がカメラ持って帰ってきて、でその後パーって走って逃げていったんですよね。
何だったんですかね。
いや、なんか多分なんですけど、うん、ブラジルその時ワールドカップだったので警察がめちゃくちゃいて、うん、多分いろんな通りに警察がいて、うん、なんかもう見た目がやっぱり貧しい若者3人組だったので、うん、お前なんでカメラ持ってんだって多分おそらく言われるんじゃないかと思って、うん、多分でブラジルの警察めちゃくちゃ怖いので、多分向こうも多分ビビってやっぱ返そうって思って返しに来たんじゃないかなと、まあ想像ですけどね、はい、それ以外多分考えられないので。
そうですね。
すごい、なんか自分でもいろいろ強盗にあった話は聞いたことあるんですけど、うん、強盗がカメラ返しに来たって聞いたことない
ないっすね。うん、
まあなんかそれ捉えちゃったら向こうで、うん、向こう南米ってカメラが日本の3倍ぐらい高いですよね。やっぱ日本で25万円ぐらいするカメラとレンズだったので、うん、多分買い直せなかったので、うん、その後多分写真撮れなくなってたので、うん、めちゃくちゃラッキーでした。
本当ですね。
まあラッキーなのか
俺も本当ですねって言っちゃったけど確かにそうだよな。でもまあそうやって、まあ、その危険な目にもちょっと会いながらも、うん、まあ、1年間ぐらいそうやって滞在なさられて写真撮って、それで日本に帰ってこられた。どうですか、そこからの活動としては。
そうですね、それで帰ってきて、まあ、東京に戻って、うん、でじゃ まあ写真家としてやっていこうっていうことで、まあ、最初はその、まあ、文章書くのも仕事でやってたので、まあ、半々ぐらいで書く方と写真撮る方を、まあ、半々ずつぐらいしながら食いつない でその間に自分の、作品を、写真家としての作品第一作目を撮り始めたっていう感じです。
それまあでもなかなかそうやってこう実際にじゃあ自分でいよいよ作品っていう形で、仕事とは別のテーマを持ってやるぞっていう時に、まあ、いろんな要は選択肢があるわけじゃないですか。いう中で、まあ、今のような写真を撮っていくことにしたそのまあテーマをこう絞っていくそのプロセスっていうのは何かあったんですか？
そうですね、さっきお話しした、東北でイスラム教の人たちが炊き出しをしてたっていうところにつながってくるんですけど、うんうん、まあ、それを撮ってる時にやっぱりそれについていって礼拝とかですね、炊き出しとか撮らせてもらったんですけど、うん、なんか男性しかいなくて、うん、ムスリムの男の人が炊き出ししてるとか、男の人がモスクで礼拝してるとか、うんうん、男性しか見えなくて、これだけだとそのムスリムの人が日本でどうやって暮らしてるかわからないと思って、うん、そこで一度壁に、うん、ぶち当たってたんですけど、はい、まあ、その後にジャシム一家っていう作品を撮ることになるんですけど、そのバングラディッシュから来ているイスラム教の、家族が千葉県の団地に住んでいて、うん、でたまたまその東京で、イベントの時にその家族と会って、まあ、家に招かれて、まあ、自分がバングラディッシュも1ヶ月ぐらい滞在したことがあったので、まあ、すごく仲良くなって、うん、でそしてよしこの家族を撮らせてもらおうっていうふうに思って、うん、まあ、モスクとかその外の姿だけではなくて、そのムスリムの家族がどのように日本で暮らしているのかっていう、うん、こういうのを、うん、まあ、撮った人ってあまり いないと思ったので、うんまあ、これを自分が最初の作品として、うん撮っていこうというふうに決めました。
なるほどなるほど。これがまあ言ったらそのあの後のまたそのキャリアにつながっていかれるこの日本複雑機構っていう、これウェブサイトですね。あの今もですね、うん、あのインターネットでジャシム一家って調べたら出てくる記事で、あの僕も拝読させていただいたんですけど、これあのどういうものなのかっていうことをもう少しちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけど、あの実際にそれ取材なさられていく中でなんか見えてきたものだったりとかありましたか？
そうですね、あのやっぱり日本で、まあ、今ムスリムとかイスラムって聞くとなんかやっぱりすごい厳格な、うん、すごい毎日必ず5回礼拝して、うん、すごく敬虔な人々、うんっていうイメージがすごく先行してると思うんですけど、うん、実際にその家族と付き合って、見ると最初は向こうも、まあ、僕のことを、まあ、他人で、うん招く、立場なので、やっぱりこういうふうに礼拝するんだよとか一緒に礼拝してみないかとか最初張り切っていろいろ教えてくれたんですよね、うん、礼拝の仕方とか、うん、あなたも早くムスリムになりなさいみたいな、うん、すごいムスリムの人って仲良くなればなるほど、うん相手をムスリムにしたいと思うので、はいうんうんうん、最初すごくこう強く、うん勉強しようとか一緒に礼拝しようとかすごく言われてたんですけど、はい、だんだん1年2年って、うん、もう僕あの泊まりで1回2泊3泊とかさせてもらってずっと一緒に過ごしてたら、うん、もうなんか半分、まあ、家族とは言わないですけど、うんまあ、親戚のなんか おじちゃんみたいな、うん、なんか昔よく言ったじゃないですか、なんかあの田舎とかでなんか何やってるのか分かんない、うん
はい、
おじちゃん仕事してんのかしてないのかよく分かんない、なんでこの人ここにいるんだろう、ねうん、でも子供と遊んでくれるおじちゃんみたいな、うん、そういう存在になって、はい、だから向こうも全然気使わなくなって、
うん、
そしたらなんか礼拝も必ず毎日誤解してるわけじゃないんだなっていうのが分かってきて、まあ、それは人によります、はいまあ、絶対してる人もいますけど、うん、その家族については、
うん、
あ必ずしも毎日礼拝してないんだなとか、
うんうんうん、
そういうことがだんだん分かってきて、なんかその素の部分があの見えてきたのがすごく面白かったです。
ね、あの記事拝読してると、あの最終的にはあの息子くんのね、あのまあその小学校の入学式ですっけに、あのお父さんが行けないからっつって言って、お前代わりに写真撮ってきてくんないかっていう、ね、
親戚のおじちゃん
お願いされるほどのね関係性になったっていう記事でしたけど、うん、あのまあでだしやっぱ記事の中でもね、あの今まさしく触れていただいたある種のそのやっぱり彼らのおおらかさみたいなものとかっていうものが、でもやっぱりあれなんですよね、あのそのおおらかで荒れることだったりとか、そのなんて言うんでしょう、ギスギスしないでもいられるっていうのは翻ってやっぱりその神へのこう信仰だったりとか、うん、そういうものがあればこそだっていうことのようなあの結論にもなってらっしゃったと思うんですけど、そのあたりってなんか実際にお付き合いなされる方の中でどうでしたか？
そうですね、やっぱり彼らも移民でそのバングラディッシュから、うん来てて、まあ、言葉も違うし、うん文化も違うし、そういうところでまあ、うんそうお父さんが、まあ、まず最初に一人で来て、そこからこう仕事を得て家族を作って今日本で暮らしているってことですごく大変だと思うんですよね、
うんうん、
でなかなかその度胸がいると思いますし、将来多分そんなに見えなかったと思うので、でもそういう時にやっぱムスリムの人ってやっぱりなんていうか神の存在がやっぱり強くて、なんか自信があるっていうか、こう自分がちゃんとやってれば見守られてるっていうか、
うん、
あきっとうまくいくみたいな、うん、すごい強いポジティブな、
うん、
あの気持ちがやっぱりあるんだなっていう、うん、子供も何人も、まあ、4人いたんですけど、
うん、
1人2人3人って言っても全然なんていうか不安がないというか、
うん
うん、そういうなんかメンタル的な強さはすごくどのムスリムの方とお話したり付き合ってみてもやっぱすごい感じましたね、ポジティブさとその、
うんうん、
芯があるっていうか、
うん、
強い、やっぱすごいなというふうにそれは思いました、ね、
実際まあそういう形でそのジャシム一家っていう、そのまああの記事とね、あの写真を発表なさられて、でこれが結果的には第20回の、これ三木淳史、三木淳ですね、失礼、三木淳賞をまあ受賞なさられたと。これは結構あれですか、次のあのお仕事への契機になりましたか？
そうですね、まあ最初そのジャシム一家というのを東京のニコンサロンというところで応募して、展示して、まあ、その中で1年間の中で若手の、優秀賞だったんですけど、うん、その賞が僕が受賞した第20回から次の作品への、まあ、支援をニコンがしてくれるっていう風になった時の第1回だったんですね、うん、でそれの サポートによってその次の作品、2作目になる見果てぬ海という自分のふるさとの長崎の海を撮った作品の制作を、まあ、支援してもらったんですね、うん、まあ、それがあったので十分取材撮影ができて、まあ、写真集も出すことができたっていうことになりました。
なるほどなるほど、そういう流れだったんですね。いやもうまさしく今触れていただいたその、うん、まあ、そのジャシム一家撮ってで、まあ、それで賞を受賞できたことで撮れたのがその2022年の作品になるんですかね、見果てぬ海というですねこの、うん、写真集になった、この一連のシリーズだと思うんですけど、まあ、そこまで言ったらその移民だったりとか、まあ、そういう方たちを、まあ、まず一旦そのテーマというかその写真の被写体として持ちながら活動なさられた、その次のそのベクトルの向いた先が言ったらご自身の、まあ、ルーツでもある長崎の、離島意識であると、この言ったらこう重心移動というかこのテーマの移動みたいなのっていうのはそれどういうものだったんでしょうか。
そうですね、ジャシム一家を撮った後によく言われたのがなんかまた次別の、うん、例えばネパールから来た移民の人たちと か、うん、なんかそういうのをまた撮るのかなと思ってましたとかよく言われたんですけど、うん、さっきの南米の話で、南米を、まあ、ブラジルのですねアマゾンとかですね、まあ、チリ の、 島がいっぱいある地域とかですね、うん、アンデス山脈とか行ってたら、うん、ちっちゃな教会があって、うん、まあ、カトリック教会でその木造の現地の人々が作って地元の材料で作って、うんうん、そこで毎日曜日礼拝してるっていうようなすごくちっちゃな教会がたくさん南米であったんですけど、それを見た時にあこれは長崎に似てるなって思ってて、うん、で長崎もやっぱりその五島列島をはじめいろんな場所でカトリック信者の方がいて、まあ、本当に小さな木造の教会がたくさんあって、それが南米とすごく似てたんですね。で立地もやっぱりその海沿いにあったりとかそういう面も似ててとか山奥とかですね、うんうん、で南米から日本に帰ってきた時に改めてその自分のふるさとの長崎っていう場所を考えた時にやっぱり長崎って日本の中でもすごくまあ特殊な場所だなというのに気づいて、まあ、そのカトリック教会が多いことにもつながるその潜伏キリシタンの歴史とかその昔16世紀に、ポルトガルとかスペインが入ってきて南蛮貿易とかで、うん、まあ、宗教がカトリックが入ってきて、うん、まあ、その後弾圧を経て、まあ、潜伏して、一時期その途絶えるんですけども、その後また明治になって、うん、またカトリックの宣教師が戻ってきてまた布教して今につながるそのカトリック教会が日本でまあ一番信者が多い長崎県っていうのをその宗教がやっぱりそういう歴史を持っているところって日本で他にないのでやっぱり面白いですし、まあ長崎市自体もやっぱりポルトガルイエズス会が求めて開港した港っていうことでやっぱり今でもそのすごいエキゾチックと言われるような日本の中でも面白い街だと思うんですよね、長崎市自体も。そういうのを見たときにやっぱり長崎は島が多くて、まあ、地形もこう複雑 で風景も面白いし綺麗だし歴史もあって、これはやっぱり自分のふるさとを撮るべきだというふうに南米から帰ってきた時点でちょっと思って考えてはいたんです。
なるほどな。
これはその撮ろうとお決めになって、まあ、地元というか戻るわけじゃないですか、やっぱ見えるものは変わった感じでした、
そうですね、やっぱり自分が長崎にまあ高校生、まあ、18歳まで住んでた時には、まあ、ずっとそこにいるので、やっぱり、まあ、見えないものもあって、やっぱり一度外に出てまた帰ることによって改めて客観的な視点を得て、ふるさとに帰ると初めて見えてくるものっていうのがやっぱりあると思って、ちょうどその自分のふるさとなので、まあ、その愛情というか愛着もある土地なんですけど、半分は自分も人生を外で暮らしているので、半分は客観的な視点を持ってて、その半分半分っていうふるさととその客観性みたいなものがちょうど半分半分になっている状態が写真の作品を作るのには非常に都合がいいというか、いいんじゃないかなというのは感じましたね、当時、はい。
まあ、長崎に、お戻りになられて、でカメラ向け始めるという時にどういうものをどのようにこう撮っていくのかっていうことはどうでしょう、その撮っていきながら見つけていったんですか、それとも結構こういうふうに撮っていこうっていう戦略があったのかっていうのをお聞きしてみたい。
最初はですね、まだ自分でその一作目はジャシム一家ドキュメンタリー作品だったので、まあ、家族について回ってで完成させるっていうようなものなので、また今回その長崎で見果ての海っていうのを作るときは、 まあ、当時はタイトルもまだ考えてなかったんですけど、うん、その方法論がなかなか分からなくて、うん、はい、まずじゃあとりあえず取り始めようということから、やっぱり最初はそのキリスト教カトリック教会に興味が、まあ、一番最初出てきて、まあ、長崎で他の写真家の方も、まあ、今まで歴史的にたくさん、うん、まあ、カトリック信者の方とかですね、うん、教会キリシタンテーマでたくさん、あの写真は撮られてるんですけど、はい、まず自分もやっぱりまず自分の島があって、で隣の町がですねカトリックの町、外目っていうところなんですけど、まあ、遠藤周作 の、 あの、沈黙とかの舞台になったところですけど、はい、まあ、そこが、まあ、隣なんですけど町としては、そこはもうやっぱりカトリックの方が多くて、うん、なんかこうやっぱ改めて考えるとなんか町ごとに宗教が違 う、
うん、
で集落の中でも仏教だ、こっちは仏教、こっちは隠れキリシタン、こっちはカトリックみたいなのって面白いなと思って、うん、で僕妹がいるんですけど、あのピアノを習いに行ってた先生はカトリックだったりして、でそういうところから入っていって、うん、まずその近くにある教会とか、うん、カトリックの歴史とかですね、そういうさっき の、 あの16世紀からつながってくる旋風キリシタンであったり信仰の、まあ、歴史に関わるものから取り始めましたね、
うんうんうん、まあ、でもやっぱりあの今まさしくあのおっしゃっていただきましたけどみたいなお写真、まあ、言ったらテーマ性であの撮られる写真家の方たちって、まあ、もうその時点で もうたくさんはいらっしゃるわけじゃないですか、いう中で、まあ、まずそうやって撮ってみて、でやっぱりよりその田川さんならではの視点とかアングルを見出すにはもう1層か2層かやっぱり踏み込んでいかなきゃいけないと思うんですけど、その辺ってどのように見出していかれました？
そうですね、まあ、最初の1年2年ぐらいは、まあ、教会とかを中心に、うん、回って、まあ、海の風景撮ったりもしてたんですけど、うん、まあ、いいなっていう瞬間があった時にいろんなもの風景撮ったり山を撮ったりとかしてたんですけど、うん、やっぱりそこでまた、まあ、壁というかこれだけでは今までの、うん、まあ、撮られた作品と、まあ、大して変わらない、
うん、
でこれ以上こうもっと深く、うん、作品を作るのにはどうしたらいいんだろうと思って考えた時に、でいろんなそのですね作品もリサーチして、うん、長崎で撮られたあの教会の建築写真から、その、まあ、原爆の、うん、あの関わる作品だとかですね、うん、まあ、東松照明さんとかですね、
はいはい、
長崎で結構スナップだったりとか、うん、ドキュメンタリー的な写真撮られてるんですけど、うん、そういう作品を、まあ、ある程度見た時に足りない視点っていうのに気づいて、うん、それはやっぱりその海を渡るっていう視点を持って写真を撮った方は、まあ、いないなというふうに思って、うん、たんですよね。で僕はその島の出身で、まあ、小さい頃から それこそ中学校は船で通ってましたし、うん、まあ、毎日じゃないですけど、まあ、本当に父親が仕事終わったら一緒に釣りに行ったりとかですね、うん、しょっちゅう船乗ってその島の周りを漂ってたので、うん、なんかその船に乗ってるってことが身体的にすごく身体感覚として持ってて、
うん、
でこの感覚を持って写真を撮った人はいないなっていうのに、
うん、
まあ、気づいたんですよね。
なるほど。
でそれでそこで思いついたのが、じゃあその長崎を船に乗って、うん、長崎の海を巡るっていうことを、まあ、この作品の中心に、うん、してみようっていうふうに、ひらめいて、うん、まあ、そこからすごくあの作品制作がすごく動き始めました、
ね、うん、実際どうですか、そこからなんかこうあの撮っていく対象だったりとかあのその手応えみたいなものっていうのはやっぱ変わってきたものなんですか？
そうですね、あのそのことに気づいてからはやっぱりその視点が今までその陸から見てて、地図も陸っていうのはその昔道路とか車がなかった時代って、まあ日本人、まあ特にその海辺に住んでる人ってみんな船で移動してて、で船海から陸を見てたんですよね。で例えばその震災があったあの能登半島なんかも、今はその半島の先っぽで、うん、交通の便が悪くて震災の復興が遅れてたりとかすると思うんですけど、はい、昔は船で回ってた時はあそこってやっぱり北海道の方から来たり関西から来たりする船の、まあ、うん、拠点になってて、うん、すごく貿易が盛んなところだったと思うんですけど、うん、それ同じような形でやっぱり長崎県もそうで、例えば平戸島とかですね、うん、僕が住んでる西曽根半島っていうところもそうなんですけど、うん、陸の時代になると電車もない、うん、車も道も狭いってことで、うん、どんどん衰退していくんですけど、うん、当時はやっぱり船で移動してた時にはすごく都合のいい場所なんですよ、
うん、
で長崎市もそうなんですね、
うん、
長崎市もあのもともとあのただの漁村だったところに、まあ、ポルトガルから来た人たちが、うん、ここの港がいいって言って、うん、開港させて発展した場所で、やっぱ船で 回るにはすごくいい港なんですよね、うん、ただ今の現代ってやっぱどうしても車の時代なんで、うん、やっぱり長崎市も衰退してて、うん、逆にその大村市っていうあの空港があるところだけ人口が増えてるんですけど、うんうんうん、やっぱりその当時の海から見てたのと現代の陸の視点、はい、そこを自分でこう入れ替えるというか、うん、海の視点を得たことによって、うん、あ、海から見ればいいんだと、うん、気づいたことが一番感覚的に大きかったです
。面白いですね、うんうん、
でそれでまた撮影していって、まあ、だんだんもう一つ気づいたことがあって、その先ほど長崎にカトリック、まあ、潜伏キリシタンが残って潜伏することができて、うん、まあ、その仏教に改宗したりとか、あ、虐殺されたりとかすることなく、うん、長崎でなぜ、カトリックが今でも信者さん多いのかっていうことの、うん、まあ、自分なりの、うん、まあ、答えが出せて、うん、それはやっぱり長崎の地形が非常に複雑で島が多い、うん、ということはやっぱり隠れる場所がある、
うん、
でその、まあ、外目とかですね、そのカトリックが多かったところからたくさん五島に、うん、まあ、移民としてですね、まあ、移民というか今でいうと難民なんですよね、うん、宗教迫害を受けた難民の人たちが五島列島に船で、うん、あの逃げていたんですけど、うん、それってやっぱり五島っていうその逃げる場所があって、うん、その中でもやっぱり入り組んでて地形が入り江がたくさんあって、まあ、山もあって、うん、まあ、隠れたり、まあ、黙認も多分たくさんあったんですけども、うん、そこまで逃げちゃったらその中央の権力が到達しないので、うん、まあ、自給自足をしている限りは手を出されないっていうか、うん、そういう場所がたくさんあって、
うん、
その長崎の複雑な地形、うん、島、それによって信仰が残ることができたんだなというのが分かったんですね、
うん、
あの途中でですね、それもやっぱすごい大きなきっかけで、うんうん、それをが分かってからは、うん、なんてそのやっぱ地形とかですね、
うん、
島のその複雑さとか、うん、あの入り組んだ入り江とかですね、海とか、そういうものを作品でどんどん撮っていこうというふうに、
うん、
思って、でやっぱりその風景写真の撮り方とかもやっぱりその影響を受けてきたというか、
なるほどなるほど、
はい、
面白い。
うん、
でもまあそうやってまあ言ったらその地形的なものであったりとか、あのその言ったらあの人間の歴史としてのあの長崎みたいなものをまあ何重にも再発見していかれて、であの最終的にまあ言って、とはいえやっぱこう一つ の, あの作品集なりに まとめるっていう時に、あのやっぱり結構それをじゃあどのようにまとめるかというか、どのように糸を通すのかっていうのはやっぱりすごくあの難しい作業だと思うんですね。でまして、まあやっぱこういう風な形で見果ての海っていうですね、一つのタイトルを与えるっていうこともかなりあの苦渋のものがあったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、これが出すのが2020年の秋だったんですけど、うん、まあ、ちょうど、まあ、1年少し前ぐらいにそろそろ写真集にできそうだなという感覚も出てきて、うん、でちょうどその先ほどの三木純賞で、うん、受賞の2年後に、うん、あの新作の発表をしてくださいという条件があったんですね、
うんうんうん、
まあ、そのこともあったので、うん、まあ、期限が決まってたので、うんうん、まあ、そこに合わせて、まあ、はい、もうせっかくここまで来たので、まあ、写真集作るのっていろいろ大変なこともあるんですけど、うん、もう写真集もちょっと作ってしまえというふうに、うん、まあ、覚悟して、
はい、
そこからいろいろ編集を始めたという感じですね、
うんうん、実際にそれまとめ上げるにあたってはこうどんな風にこう写真を選ばれていかれた感じですか。
あのやっぱりその移動するっていうことが、うん、海を移動するっていうことがすごく、うん、あの大事なので、うん、その海をこう漂っているというか、移動するその写真集の中を通して、まあ、見た人が旅をするような感じにしようと思って、うん、あのその編集においてはやっぱりその移動している感じ、うん、まあ、船であったりとか船から見た海であったりとか、うん、そのどんどん場所を変わっていくっていうようなことが、まあ、一つの、まあ、編集の軸になってますね。でさらにその中に、まあ、自分の実家であったりとか、うん、まあ、父親が船に乗ってる姿とか、
うん、
自分のふるさとの風景も混ぜながら、
うん、
まあ、さっき の, あのカトリック の,、
うんうん、
あの墓地とか教会とかですね、うん、そういうものも入れるし、仏教のお墓であったりとかも混ぜたりして、うん、その長崎の複雑性と、
うん、
その海っていうものをこ う, うまくこう表現したいなと思って編集してました。
なるほどな。いやでこの写真集が最終的にはその見果ての海という形になりまして、でこれが日本写真協会新人賞2022年受賞なさるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、いやこれどうでしたか、この、あの受賞が決まった時は。
そうですね、全然なんか期待というか全然知らなかったので、まあ、びっくりしました。
いや僕今回こうやって特集させていただくにあたって写真集をですね拝見させていただいたんですけど、うん、まずね、うん、で、まあ、今回その写真集の中でもまず最初に田川さんが言ったら前書き的なもので、うん、その、まあ、長崎とのご自身の関わりであったりとか、あとまあこういう写真集をまあ作ることに寄せたまずテクストがあって、で以降まあ写真がだーっと続いていくわけですけど、まあ、その前書き的な文章の中に島から島を見つめていったりとか、うんうん、まあ、そういうような視点とかっていうものの表現としてパラレルワールドに渡っていくようなその不思議な感覚があったっていうふうに書いてあったんですね。で僕は意識するとせずに関わらずなんとなくそのフレーズを多分引き取っていたんだと思うんですけど、以降ですねやっぱり一個一個の写真見ていくと本当に驚いたのが、全てがですねびっくりするぐらいここではないどこかを希求する求めるような写真に全部見えちゃったんですよね。でそれは例えば島が向こう側の島をなんか求めていたりとか、あるいは呼びかけているようにも見えたりとか、あるいは海っていうモチーフ自体がそれ自体がやっぱりここではない向こう側、
うん、
あちら側みたいなものとつながろうとするものとしてあるようにも見えてきた。あるいは人を言ったら何でもないおじちゃんが、写っている、
うん、
そのおじちゃんも実はそのキリスト教徒であるっていう風に、うん、まあ、キャプションがついてるわけですけど、そのキリスト教徒っていうことを引き受けた瞬間にやっぱりここではないどこかみたいなものをやっぱりその希求するものとして同時にやっぱり宗教みたいなものっていうのもありえるなっていうことだったりとかっていうことで、なんかね全部がここと向こう側みたいなものを必死に手繰り寄せようとする、つなごうとする、なんならもうすでにつながっているということを教えるような、なんかそういう写真群に見えて、こういうふうに編むとこういうふうにこの景色たちは見え直すのだっていうことに結構僕は驚いたっていうところがあって、
本当にまさにそういうことを考えながら編集してたので、うんうん、それをこう感じてもらえるとすごく嬉しいです。
嬉しい、ありがとうございます。
人を撮られたね作品とかって、うん、撮影ノートも写真集入ってて、うんうんうん、はい、それを改めて拝見すると、うん、ちょっとインタビューされたなんかお答えの言葉とかが書いてて、うん、それを見た後もう一回写真を見ると
そうなの、
なんかこうぶわっとね、うん、背景が見えてくるというか、
うん、
なんかこの辺りもその2年ぐらい千葉にずっといらっしゃったっていうのもなんかもしかしたらこう入り込むみたいな、なんか、
うん、
そういう瞬間があったのかななんて感じましたね、うん。
実際これお寄せになってるその撮影ノートって形で別展でですね、この一つ一つの写真の、まあ、どういう写真かっていうことを、まあ、少し書き添えたものがあるわけです。で、まあ、その中に、まあ、インタビューみたいなのもちょっと若干載せられてるわけですけど、これってなんかどういう思いでこういうふうにまとめられたんですか？
そうですね、まあ、特に、まあ、ポートレート撮らせてもらった後とかに、まあ、いろんなその昔話を聞かせてもらうこととかがあって、うん、まあ、これをそのままただノートに書いているだけじゃやっぱもったいないなと思って、うん、まあ、ただその、まあ、紙面の都合上そんなに長くは書けないので、まあ、その、まあ、要点要点だけでも少し残しておきたいなと思って形にして、うん、まあ、それでこの撮影ノートっていうのを、まあ、作ったんですけど、うん、まあ、本当に昔話にやっぱ驚くようなことがたくさんあって、うん、まあ、なんか例えばその外目っていうところにあるなんか黒崎っていう町なんですけど、うん、もう40年ぐらいまでやっぱ土葬だったんですよね。
うん、
まあ、このに日本において土葬してるっていう、うん、誰かが亡くなった時に、うん、まあ、それも今だとあまりないことじゃないですか、はい、それ自体もやっぱりびっくりしますし、うん、その時になんか誰かが亡くなった時に昔は仏教徒もカトリックも隠れキリシタンも一緒に誰かが亡くなったら穴掘って、
うん、
埋め寄ったとよみたいなこととか、うんうん、なんか結構衝撃的な話、うん、今から考えるとですね、そういうのたくさんあって、
うん、
でそれを残したいかったっていう気持ちです、
ね、いやなんかさすがの記者業というかですね、うんうん、
本当に
やっぱりね、こう引き取ったものはやっぱりこう大切にやっぱりこう次の人にバトンを渡すような意識っていうのは、
うん、
田川さんのお仕事に一貫してあるなっていう感じはすごくするところですね。いやいう感じですよ、
うんうん、
ね、すごく素敵な写真集なのでよかったわけですけど、うん、 これをまあ今言ったリブリス小箱でですね、うん、この写真集からの写真を中心にあの展示されているのがその小箱の展示なわけですけど、はい、これ今回まあそうやって改めてその小箱の展示に展開される、言ったら空間にもう一回その配置し直すっていうことで、あの意識されたことだったりとか、どういうふうにしようっていうなんかあの思いはありましたか？
そうですね、あの今、リブリス小箱で展示しているものはタイトルが、海の記憶という、はい、展示なんですけど、あのこのミハテヌ海っていうのは写真集のタイトルで、はい、ミハテヌ海っていうのは自分の中でその長崎の今お話ししたような全てを含んだ、うん、全体像っていうのがミハテヌ海だというふうに自分で思っていて、うん、まあ、その中から海の記憶というのは、まあ、自分の、記憶ですね、うん、海を見て何か思い出したりとか、うん、その雑木林の向こうに青い入り江を見た時に幼少期の記憶が蘇ってきたりとかですね、はい、そういうすごく自分の記憶に強く関わってくるような作品を中心に、うん、展示しているものが今の写真展、海の記憶という写真展です。
うん、初日はいかがでしたか？
そうですね、あの結構たくさんのお客さんに来ていただいて、うん、まあ、あの福岡市内では、まあ、初の、個展だったこともありますし、やっぱりあのすごく、見た方がその海 の, その見る見られるの関係とかですね、うん、思った以上に、自分がこう感じてたようなことを、まあ、それぞれで解釈して、いただいて、すごく、まあ、伝わってるというか、何かこうインパクトを、うん、が、まあ、しっかり伝わってるなっていうふうには感じました。
なるほど。まあ、この展示が、1月19日までですかね、リブリス小箱で展開されるわけですけど、うん、実はこの、写真展に続いてですね、
はいはい、
さらに2月1日からすぐお近くの、ね、うん、あのリブリス小箱からも歩いていける距離にあります、うん、大手門のですね、この番組でもおなじみ、はい、エウレカさんですね、うん、あのこちらでもまた、まあ言ったら続きのというか、あのもう一段あの田川さんの写真展が展開されるということで、ここもお伺いしてよろしいですか？
はい、あのエウレカさんで2月1日から始まるのは、土地の教会というタイトルで、まあ、教会はあの、うん、カトリック教会の教会なんですけど、はい、そのミハテヌ海っていう全体像の中から、先ほどはその自分の記憶に関わるものを、うん、取り出して、全体の中からスピンオフみたいな形で、うん、あのいくつか今まで作品作ってきたんですけど、はい、今度の土地の教会というのはその中でカトリックの信仰についてをテーマに、した展示、になります。で、その今先ほどお話ししたような形で、長崎でなぜ、信仰が、今現代に至るまで、残されているのかっていうことに本当にフォーカスして、まあ、教会建築もあるし、潜伏キリシタンの人たちが海を渡って逃げた風景であったりとか、作ったコミュニティ、集落が立地している場所であったりとか、でかなりその土着化した、カトリック、土着化っていうのは日本だと、まあ、やっぱりキリスト教というとどっちかというと個人が、一人で、まあ、一対一でこう神と向かい合うというか、そういう関係性が割と強いと思うんですけど、長崎の場合はコミュニティごとに、集落ごとにみんな生まれた時からカトリックっていうような集落がたくさんあって、それが自分が、僕は仏教の浄土真宗なんですけど、あのもう生まれた時から家族が浄土真宗だったから浄土真宗っていうような形と全く同じなんですよね。全く等価で、そのことにもやっぱり途中で気がついて、それもすごくあの面白いなと思って、やっぱそれもパラレルワールドだなと思って、あの面白い話があって、僕たちは仏教とは家の仏壇があるじゃないですか、うん、昔の家に仏壇を置くスペースがありますよね、うん、縦長の、うん、あそこに仏壇が入っていることが、うん、まあ、当然と思って、うん、でカトリックのお家に初めてお邪魔すると、あそこに、祭壇があるんですよね、うんうん、だからマリア様の像があったりとか、うん、最後の、晩餐の絵が飾ってあったりとか、うん、上にですね、うん、そういうの見た時に衝撃をやっぱり受けるんですけど、うん、そこにあるべき仏壇がなくて、それが、カトリックのものに変わってるという、逆もまたしかりで、カトリックの方が初めて仏教の家に行った時に衝撃を受けるらしいんですよ、うん、ここになんか仏、なんかキンキラキンのなんかよくわからないものが入ってるっていう思うらしいんですよ。何回も聞いたことあるんですけど、その関係性がものすごい面白いなと思って、
なるほど、
っていうことはどういうことかというと、カトリックの 信仰がそれぐらい土着化してるってことなんですよ。もう、もう当たり前で、もう土地に根付いてるってことで、そのこと自体がものすごくやっぱ面白いし、であんまりやっぱり知られてないなと思って、まあ、長崎ではあれですけど、まあ、全国的にもそんなにそこまなんていうそういう感じ、雰囲気っていうか知られてないなと思って、だからやっぱりこれはカトリックのことはカトリックでまた一つ作品にしたら面白いなと思って、その土着性というか、そういうのを写真にした作品ですね。
確かにな、そのローカルで独自進化を遂げてね、なんかこう異形のものにというか、また新しい文化になんか なっている感じはしますよね。なんかね、
やっぱこう作法よりも前にやっぱ信仰が あるからこそのそのやっぱ変化というか、その土地にあそぐったというかね、あったものになっていくんでしょうね、きっとね。
いやこれだからやっぱ高田さんのやっぱこの二部作として、ぜひねリブリス小箱で見た後に2月1日からはねこのエウレカで見るっていう感じでね、2点連続 ねぜひともね見ていきたいところですね。
私これやっぱ編み方によって無限にありますね、
そうですね、まあ、長崎の作品についてはまあ今後も撮り続けていきますし、その中でいろんな形でまたこう作品というのができて、いくので、まあ、作っててすごくまあ面白いですね。
ライフワークになりますねこれはね。
なるほど。だってね、写真集、まあ、一旦このまとめるという締め切りがあったからこそっていうのもあったでしょうし、これ多分ずっと多分撮り続けられますよね。
そうですね、今は、実は北海道の作品を作っているんですけど、で北海道の作品をおそらく来年ぐらいに、写真集にして、発表して、それを一区切りつけたらまたちょっとこっちに戻ってこようと思ってて、まあ、長崎のシリーズで言うと、今対馬とか壱岐とかってまだ行ったことないんですよ、実は。で対馬とか、まあ、特に対馬ってこう朝鮮半島と、九州の間にあって、まあ、ずっと揺れ動いてきた場所なので、すごく行きたいなとずっと思ってて、まだ行ってないのですごい楽しみにしてるんですけど、まあ、それと長崎の海を引き続き撮りつつも、あとその九州もうちょっと広げて、九州北西部ですね、長崎でも佐賀とか福岡とかぐらいまでと、あと朝鮮半島の南部ですね、まあ、チェジュ島とか釜山とか含めて、その間をテーマにした作品もまた作ろうと思ってるので、まあ、長崎のシリーズの続編と、あとその朝鮮半島と九州の間の海っていうもの、まあ、少なくとも2つぐらいは今、次の作品として考えてます。
ね、もう今日はちょっともう多分尺的にはもう触れられないですけど、まさしくね、田川さんがお写真を手掛けられた密航の地選択時々作家っていうですね、この5本田川さんが今活動の言ったら一つの拠点にされてあるそのウェブサイトの日本複雑機構のですね初の書籍化っていうことでまとめられた本なんですけど、この中でもねお写真撮られていて、でまさしくこれが朝鮮から日本に渡ったその密航で渡ってきた人が、実はこう選択をしながら小説家もやっていたっていう、でそこにやっぱり結構その当時の隠さぬ歴史の真実がやっぱり結構この記録されていたっていうことをまあ追っていく本なんですけど、まあ、その本をですね本当に実際に韓国に渡って現地の様子もたくさんお写真に撮られた様子も収められた写真、写真たっぷりの本になっていて、これも本当に素敵な本なんですけれども、そういった活動も言ったら、だから今まさしくおっしゃってたように長崎からこうね、朝鮮ぐらいまでが一つの活動圏となって、さらにまあ深まっていくものになるわけですね。いや、あとちょっとぜひ高田さんみたいなこう言ったらこう文章も書けてかつ写真も撮れるっていう方にこそちょっとお伺いしたいんですけど、まあ言ったら今写真が一つまあメインの言ったら主戦場になってらっしゃると思うんですけど、言ったら高田さんも全然文章もお書きになれるわけだから、文章で言ったらその言ったらこう記録してったりとかルポしていくっていうことを考えれるわけじゃないですか、の中でやっぱりご自身の中でその写真っていう方のメディアというかその表現を選ばれたのって、なんかやっぱり多分写真じゃなきゃできないことというかいうものが多分終わりだったからだと思うんですね。高田さんにとってそういうものって何ですか、写真って。
そうですね、まあ作品を作るときにやっぱり一つはこれは言葉で表現できるのかできないのかっていうことはすごく今考えていて、例えば長崎のこの見果ての海であったら、これは絶対に多分映画とか文章とかでは絶対にできないっていう自分で確信を持ったことを、やっぱりこれは写真でしかできないなっていうことを今、全部 やって、ますね、うん、で写真で決めたのはやっぱり写真ってあの一番好きなところがやっぱその場所に行って、うん、現場に行って、うん、まあシャッターを切らないと絶対に映らない、うんうん、でしかもその瞬間に撮ってないともう二度と戻れない、う
ん、なるほど、
まあ、文章はまあ後から書くので、うん、まあ、ある程度こう変えたりとか、うん、その後の編集とか、構成とかがすごく大事になってくるとは思うんですけど、はい、写真ってもうその時に押してるか押してないかでもう決まってしまうんですよね、うん、
なるほど、
そのところが結構なんかこうスポーツっていうか似てるなっていうのも感じて、うんうん、すごい身体の反応っていうか、うん、身体感覚がすごい重要なところが好きですね、なるほど、好きなところです、
うん、だからやっぱりその写真を撮るぞっていう時のそのある種の動体視力がこうガッと開いていて、でそれをまさしく捉えられるか捉えられないかっていう、そこがやっぱり言ったらその高橋さんにとっての言ったらその写真の営みのやっぱコアにあるものなんですかね。
そうですね、魅力というか、うん、やっぱりその身体感覚を、まあ、視覚もですし、うん、まあ、いろんな感覚とか、まあ、あるいはちょっとその、知識とか、うん、まあ、写真って結構狩りとか釣りとかに似てるなと思って、うんうんうん、まあすごいビギナーズラックとかもやっぱあって、うんうん、ちょろって行ってパッてすごい写真撮れる時ももちろんあるんですけど、うんうん、なんかやっぱ経験で、うん、なんか今日は撮れるなみたいな、
うんうんうん、
言葉にできないですけどなんとなく今日は釣れそうだなとか、うん、こっちに行ったら獲物がいそうだなみたいな、あのそういう感覚って多分釣りしてる時も、うん、なんかこの辺の流れのとここう行ってここで待ってたら何時ぐらいになったら釣れそうだなとかあると思うんですけど、結構写真って似てるところがあって、やっぱそのそれってやっぱ自分の身体感覚を研ぎ澄ませて、うん、なんとなく今日はその空を見て光を見て、うん、で天気とかもちょっと見ながら、うん、今日はちょっとあっちの方行ったらなんか撮れそうだなとか、ここの通りをもうちょっと行ったらなんかありそうだとか、そういう感覚があるんですよね、
うん、
それが撮っててすごい面白いというか、う
ん、
いやこれねやっぱりね、その
それって多分少年の頃、うん、お父様とね寮に行ったりする経験とかでもしかしたら通じるものあるのかななんて今思いましたけど、
そうですね、なんかあの今自分がこうカメラを持っていろんなとこ歩いてるんですけど、子供の頃はその島をこう探検して歩いてたんですけど、はい、毎日山の中入ったりとか海で遊んだりとか、うん、結構今やってることって子供の頃の、まあ、延長線上にあるというか、カメラを持ってるか持ってないかの違いぐらいで、うん、結構割と子供の頃やってたことを今でもやってるんだなっていうのがすごい感じてます。
あのなんかね、やっぱカメラじゃなきゃできないことってなんかあの感覚的にはなんかあるんだろうなと思うんだけれども、うん、いやあの高橋さんがこういう形で言語化していただいたのはなんか今後またこの番組でもね、うん、いろんなカメラをあのやっぱり撮られる方をお迎えする中で、ちょっとやっぱこれはぜひあの引き続き聞いていきたい質問でもあるなとちょっと思いましたね、うん、いやありがとうございます。あのでも本当今回ですね、あのこういう形で高橋さん言ったら同じ九州をですね拠点に活動されてある方がこのような形でなんだろうな、その自分たちが暮らす、まあ、同じ、まあ、その地続きの、その九州というところに、あこういう形でやっぱり海の向こう側のどこかとつながれるっていうことをあの その回路を開いてくれたというか、そのつながり方を教えてくれたみたいな感覚があって、ああ本当に良かったなと思って、あの僕自身もやっぱり引き続きですね、あのなんかこういう風にしていろんな可能性というかですね、その世界とのつながり方のなんかこうルートみたいなものを見つけていきたいなと思っていたところに、本当にいいヒントになるあの素晴らしい写真展だったと思うので、あの今後も活動をあの楽しみに応援しております。はい、いや高橋さん本当今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。もうまさに田川さんにしか作ることができない、うん、そんな作品ですよね。
そうですね、うん、やっぱ本当あのお話の中でもあったように、その写真長崎のその言ったらね教会を撮ったりとか、うん、あのまあ風景撮ったりとかっていうことだけだったら、うん、あのまだ言ったらその他の方もやっていたかもしれないんだけど、うん、まあそれをやっぱりいかにその田川さんじゃなきゃいけない写真に、うん、あのしていくかっていう時に、ご自身のやっぱりねその幼少期からのその身体感覚からですね、うん、それをもう一回こう見出し直してって、
うん、
で海からの視点であるっていう風に見つけて、うん、いうところが本当にやっぱりあのおお見それしましたというか、
うん、
やっぱりそこでやっぱり提示されるその海からの視点、言ったら陸の終わりは終わりではないのだっていうことを、
うん、
あの海を通じてやっぱり向こう側といくらでもつながりうる可能性の開けるものとして海の風景があるっていうことを、
うん、
向こう側の景色として島 があったりとか、うん、いろんなものがあるっていうことを本当になんかね、なるほどなと思いながら、うん、見事な写真も含めてですね、見出させていただく、うん、本当にいい写真展であり、またその写真集であるなっていうことで、うん、本当にいいお話をたくさんお聞かせいただきました。
勝手にこう隔たりとか境界とかで考えてしまう、境界って隔てることね、うんうんうん、と考えてしまってる自分に気づかされたというか、
そうなん
です。そういう意味でもなんかパラレルワールド感を感じますよね。
ねえ、私やっぱね、なんかこの辺がやっぱりだからその移民のこととかを含めてずっとやっぱり取材されてこられた田川さんだし、うん、田川さんが今編集部員としても言ったら参加されているような形の日本複雑機構っていうですね、うん、そのウェブサイトでのやっぱりご活動だったりも含めて、やっぱ田川さんすごい一貫してらっしゃるなっていうことをですね、うん、今日お話聞きながら改めて思うところで、うん、タカさんのね、お仕事、いろんな形でですね、見つけられるので、ぜひね、今回興味持っていただいた方はですね、うん、今回のこと、その小箱の写真展ももちろんですけど、うん、ウェブサイトとか、インスタのですね、アカウントとかもお持ちなので、うん、ぜひチェックいただいて、いろいろ見ていただくのがよろしいんじゃないかなと思っております。
写真展、海の記憶は、リブリス小箱にて、1月19日までの開催です。休廊期間など、詳しくはウェブサイトをチェックしていただきたいと思います。はい、そして、ギャラリー、エウレカでも、2月1日から展覧会始まりますので、
はい、
そちらもぜひ、ウェブサイトをチェックしてお越しください。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。この番組は、ラジコのタイムフリー機能を使って、また聞くことができます。詳しくは、ラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。